ファミレス映画館をお聴きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも、南です。
今日はジュマンジの
ネクストレベル
3作目だよね。
4作目です。
4作目なんだ。
ジュマンジっていう最初にロビン・ウィリアムスのがあって、うんうんうんうん、アベンジャーズ撮ったジョン・ファブローが撮ったザ・スーラっていうのが、
ザ・スーラは続編なんだ。
一応続編って最初言ってたんですよ。
でも別のゲームだよね。
あれでもスゴロクですよ。
スゴロク
なんですけれど、一応続編っていう扱いだったんですよ、うん、
ザ・スーラの続きはできないのかなと思ったら、あれが続編だった。
一応続、それで、うん、もう10年ぐらい空いてから、うん、ジュマンジが、うん、の、うん、あのウェルカムトゥージャングルができて、
いやもう20年ぐらいじゃない。
いや、ザ・スーラは、
あ、ザ・スーラか。あ、そっか。
あの、ジュマンジとザ・スーラも結構空いてるんですよね。8年か10年ぐらいは空いてたはずなんで。
で、その新作の3作目のジュマンジからは2年ぐらい、
はい、それぐらいですね。多分日本でやったのが2017年、うん、それのちょっと前ぐらい、まあでも2017年、16年ぐらいの間だと思うと、本放送でも本公開でもそれぐらいだったんじゃないかな。
なんかあの頃ドゥエイン・ジョンソンの映画バンバンやってたんだよね。
やってます。いまだに止まらないですもん。
そうだね。
だって次、
今そうだ、ファイティングファミリーもこの前見たばっかなんだ。
それどころかあれですよ、小泉さんが大好きなシャザムあるじゃないですか。
シャザム、
あれの続編の敵があれですよ、ドウェイン・ジョンソンですよ。
あ、そうなんだ。
しかもあの続編やる前にスピンオフで、うんうん、ブラックアダムだっけな、なんかそのタイトルの、うん、タイトルで、あの悪役のスピンオフがあってからシャザム2で戦うってい う、ちょっと変わった形で続編に出るっていう。
あとジャック・ブラック。
ジャック・ブラックですね。
ジャック・ブラックはドント・ウォーリーっていうアル中の里親兵が里親要素はほんのちょっとなんだけど、
あと日本であのあんま公開、大きな公開はされなかったんですけど、うん、グーパンクスっていう、なんかそれこそあのホラー作家が、実はホラーがうまかったのはホラー妖怪を飼っててみたいな本の話があって、それは日本はそんなヒットしなかったんですけど、アメリカでは続編が出るぐらい。
映画秘宝 の、 あの記事頼まれて、ジャッキーの新作がそういう主人公だったよ。
あのナイト・オブ・シャドウ、
そうそう、
魔法剣。あれ頼まれたんですか。俺てっきり新潟かでなんかやってんのかなと思って、イオンシネマとか調べちゃいました。
まだ全国的にもまだやってない。
最近新潟でジャッキーやらないんで、もう本当に困っちゃって。今年傑作と言われてたあの、うん、ホーリーナーすら、うんうん、劇場やらなかったっていうのにすごい腹立ってるんですよね。
まあそういうわけで、
はい、
前作に続く、本当すぐそれから 1,2 年後みたいな話だったよね。
そうですね、あの高校の2年の時に、うん、あのその事件があってっていうので、うん、そこでくっつい、あのヒロインと、うん、あの主人公がくっついてって、うん、最高の1年があって、そこからそれぞれ大学行ったりとか、
そうだね、
いろんなところに行ったっていうのが、
別々に暮らして久しぶりに田舎にで、クリスマスを過ごそうつったら主人公のやつが来ないっていう、なぜかというと彼女がインスタグラムとかでリア充ぶりを晒してたらなんかね、歯磨き粉を並べるバイトをしててあまりの違いで、
あれはコンビニだと一緒思うんですけれど、まあ、あいつもあいつで仕事中に携帯見てる方が俺はどうかと思うなと、うん、
叱られてたよ
あれは正しい叱りだと思うんですけどね、
うん、
まあ、とりあえずそれで俺はなんとなくでも分かるんですよ、あの同窓会に行かない理由の一つが今の現状があまりにも惨めだからっていう、うん、
なるほど。
知り合いに川崎商会の社長とかいるんで、
へ、
同級生に
川崎商会、
まあそういう人が いたりするんで、
スタンド
なかなか行ってもなんか惨めになるだけだから行かないようにはしてたんですけれど、
そうか、
だから主人公の気持ちはすごいよく分かるなと思って、うん、
でもその彼女もさ、ここでねちょっとお断りを言いたいんだけど、前作もさ、やっぱゲームの中が大半だからさ、その元のその登場人物、ゲームの外のリアルの登場人物の印象が全然ないんだよね。
まあそうですね、一応前作はあの、うん、みんな怒られるシーン、みんな集まって怒られるような感じのシーンまであって、うん、 でそこである程度の関係性は分かってきたんですけれど、うん、今回そこが短いから、
うんうんうん、
今何やってんのっていうのが本当に言葉しか出てこないっていう、
あれ誰だっけって思ってながら見てたらおじいちゃんたちがね急に加わって、
でおじいちゃんたちの方がスポットあるんで、
そうだね、そういうわけで、まあ、前作のことはあまり分からずに見ておりました。
ああ、まあ、ちょっと思い出しながら見てましたね、うん、で
今回で、まあ、主人公が、ね、とにかくドゥエイン・ジョンソンにゲームの中で慣れたってことがすごい体験だったんだよね。
なんで一作目でも、うん、戻ろうっていう話はしたんですけれど、うん、ヒロインに向かってここ現実なんかいいことないからここにいたいっつって、うん、こっちにいないかっていう話はしてたんです
ね。イケメンのマッチョでね、そうすごいもうスーパースターみたいな活躍ができるゲームの中なら、
で そういうのがあったんでやっぱりそっちに戻りたいっていうのが、うん、あまりにも自分が惨めに思えてきてっていうので、う
ん、まあ、この映画のねいいところはその現実世界を生きる彼らたちが、まあ、黒人の人はすごいシュッとしてかっこいいけど、女の子2人がそうでもないんだよねそんなに美人じゃないじゃん、なんか特に主人公の彼女だった方はちょっとクシャおじさんに似てるよね
ちょっとクシャっとしゃくれてるような感じの
そう上下にクシャって潰したみたいなでもそこがちょっと俺は親しみがあって、
いやすごい親しみがありますよ。
そうあんま美人が来ると絵空事だろうって感じがしちゃうからね。
だから一作目すごかったのがヒエラルキー の、うん、下にいる二人っていうのはやっぱすごくよくて、
あそうなんだ、じゃあ今回そのインスタ始めて上の方になんか立とうとしてたんだ、その彼女は。
それでなんかそういう話もあったじゃないですか、うん、一生懸命なんかやってきたけれど、うん、いつ自分がヒエラルキーが下だった人間かっていうのがバレるのが怖いっていう話をして て、
うん、
それ一作目でやっぱ低いところにいたっていうのも見えてましたし、う
ん、そっか、そのことは全然覚えていなかった。
あともう一人は自撮りが大好きでっていう人が、うん、前作はあの子が、うん、なんでしょう、ちょっと恋をするっていうところもすごい良かったじゃないですか。
そうだね、
あそこもグッときましたし、うん、なんかそのヒエラルキーの下の人たちが仲間になっていくっていうところも、
うん、
今回それをやっちゃったから2ってどういう風になるんだろうっていうのがすごい心配だったんですよね、うん、だけど
そしたらまさか
おじいちゃんがそう来たんかっていうぐらいでもあのおじいちゃんもおじいちゃんで、うん、最初に悩んでる主人公に対して、
うん、
今が人生 のピークだからっつって、うんうんうんうん、あとはだんだん落ちてくっていう話で、年を取るなんて最低だよっていう話を、うんうん、悩んでるをあ孫に言うっていう、
それはね50を迎えた俺は如実に感じてることだよ。
いや今年40、来年40の俺でも如実に分かることです
本当に辛い、年を取るのは辛すぎる、何にもいいことがない
、まあ、それから始まってて、 おじいちゃんがダニー・デビートなんですよね。
ダニー・グローバーって書いてなかった。
ダニー・デビートあれじゃないですか、あのツインズ の
黒人の方
がダニー・グローバーで、
あそうだよね、あそうだそうだ、その主人公のおじいちゃんのちっちゃいおじいちゃん、
ね、ツインズでシュワルツネッカーの、
ああそうだったんだ、ね、そうか、
双子っていう役でハゲて、うんうんうん、デブでいたじゃないですか、あの人と、うん、あとあれリーサルエポンの黒人の、
うん、なんだっけ、ほら宇宙人が襲ってくるやつ
宇宙人
シュワルツネッカ
ー、あプレデター、
プレデター2で、
あそうですそうです、
そう主役だったダニー・グローバー、
そうですね、プレデター2は良かったです
ね
アクションのイメージで、ね、リーサルウィポン出てても、
うん、
あんまダニー・グローバーにアクションのイメージなかったんですけど、うん、あの映画は それがなんかあんまアクションがうまくないっていうのがなんかプラスに働いてすごい良かったっていうのを、うん
ね、2が面白くてびっくりした、
ね、ですね。
そう、そんなおじいちゃんと、まあ、まず主人公がゲームの中にどうやら入っちゃったっつって、なんかもう破壊したはずなのに組み立てられて電源が入ってるっつって、で黒人の友達と彼女と元彼女なのかなとおじいちゃん2人が なぜか2階に地上地下でゲーム機があるのに1階にいるおじいちゃんたちが吸い込まれて入っちゃう、
でベスあの自撮り大好きだったベサニーだけが取り残されるっていう、
うん、そうだね、
ここもでもよくて、
うん、
これが後々効いてくるっていうすごいいい展開になるっていうのがすごいよくて、俺なんでこんなにベサニーが忘れないんだろうっつったら、やっぱり、うん、あの十万人の中で一番成長したのってベサニーだと思うんですよ、
ね、あ、そうなんだ。
だからなんかベサニーになんか思い入れっていうか、なんか前作も一番思い出があるっていうとベサニーなんですよ。
そうか、もう全然覚えてないな。まあね、あのゲームの中に25年いた人が娘にベサニーと名付けてたっていうのがすごい。
ちょっと恋心持って会いに行くと、うん、もう結婚してるんだけれど、うん、子供にベサニーっていう名前をつけててっていうので、うん、それでなんか一皮むける時の表情っていうか、
うん、
なんか泣きそうになるぐらい俺一作目良くて。
そうなんだよね、一作目はねすごい良かった記憶があって、でも今回もすごい楽しかったんだけど、まあ一作目ほどなんかあんまりそうでもなかった。
なんか今回はだからストーリーの方、ストーリーの中心がやっぱりゲームの中で、次の面はもっとハードですよっていうところを見せたっていうか。
いや、今回ゲーム性低くなかった？
ゲーム性は低いんですけれど、なんかアクションを派手にしたっていうような、もっと難しいミッションですよっていうのを中心にしてたんですけれど、なんか前回のバランスが良くて、今回はなんかもっと単調に見えたっていうか。
ねえ、もっとさ、なんか謎、火を追いかけろみたいなのもさ、あれそんなのいつ言ったっけって思ってて、
一応飛行機の中では言ってたんですけど、
多分 その時だろうなとは思ったんだけど、それがあんま急になんか言い出したぞみたいな、あんま それまで気にしてなかったじゃんみたいな。
でもなんかそういうところがちょっと RPG っぽくて、彼女を追いかけろみたいなことを言うんですけれど、おじいちゃんだから意味が分かってないとか、そういうところがいいんですよ。なんかで今回すごいなと思ったのが、そのドゥエイン・ジョンソンと動物学者のケビン・ハートっていたじゃないですか、あの人たちが中身はおじいちゃんですよっていう演技がものすごい上手くて、
そうだね、
本当になんか中がダニー・デビートのおじいちゃん、あのおじいちゃんが演じてるような、ドウェイン・ジョンソンと、
スキルが高いけど全然活かせない
で、若干口が開いてるんですよね、おじいちゃんなんで。
そっかそっか。
で、もう一人の黒人の方はのろーく喋るっていうので、ピンチになってもヒントがいつまで経っても来ないみたいなのろさとか、
余計なことばっか言う
で、なんか 大切なことが本当に遅いから、もう言い終わった頃にはその事件が起こってるとか、そういったギャグがすごい良くて、だけれど今回なんで単調かなと思ったのが、結構命が簡単に減らされていくっていうのが、
そうだね、ライフがね、
前回はなんか3回3機しかないっていうので、リミット的なものあったじゃないですか、今回まあ、あることはあるんですけれど、それが1個になってからようやくなんかしっかりしだすっていうのが、
ちょっとさ、後から来た25年いた人なんかもう簡単に死にすぎだよね
2回なんかトラップに引っかかって死ぬっていう、
そう。
でもその最初ログインできなかったベサニーがそれでも助けたい、中に入って助けたいって言って、どうすればいいかって言って取った手段が、その25年間閉じ込められた人、好きだった人に助けを求めに行って、どんな姿でもいいから行くっていうところがちょっと良くて。
どんな姿でもってどういうこと？
馬になってたじゃないですか。
そうだね、あれはでも自分でチョイスしたわけじゃない
じゃないんですけれど、でも馬になっても全然落ち込んでなくて
そうだね、
ずっとなんか一緒に戦ってたじゃないですか、ああいうところもすごいいいなと思いましたし、ちょっとなんかログイン間違えたって今回書いてあるんですけれど、まあそういう設定なんだろうけれど、こっちからログイン間違えたわけじゃなくて、ゲームが壊れててっていう設定で、で予告編見るとなんかゲームが壊れててバグってるみたいな設定の予告だったんですけれど、いやゲーム自身は壊れてないんですよね。そのなんか予告編だと砂漠の中からダチョウがキンパッパッパッって出てくる予告だったんですけれど、そういうわけではなくて、ちゃんとダチョウは山越えてこう歩いてくるとか、
あでもさ、なんか急にさ敵の本拠地に行ったらさ、お前らは何々兄弟か、何のことだって
最初の方になんか言ってたんですよ。なんかよくわからないその設定みたいなの。
だから説明とかその構成がうまくないんじゃない？
言葉だけなんですよ。なんか、うん、多少なりともイメージ映像とか流せばいいのに、
ね、
あの大あの総長がしてた、うん、あのせあの宝石を盗んだ時の回想シーンみたいなのが流れたのに、うんうん、その兄弟とかの映像を見せないから、うん、なりすましましたって言っても、うん、全然面白みもなかったですし。
そうだね。あとあの果物がさ、ね、全然大して活躍しない、あんな苦労して持ってったのに。
まあ、前回も意味わかんないところでケーキが苦手って言って、ケーキ食って爆発するとかあったじゃないですか。
そうだね、ケーキをねおばさんが持ってきたのに、ね、
すごい、いやらないって言ってカンって投げるって
辛辣に断ってた。
あと大きく設定が違うのであれですよね、うん、泉に入ってあの自分のキャラクターが変えられるっていうのが、うん、
あそこはちょっと楽しかったね。
あそこなんかファイナルファンタジーの3で、うん、なんかあのジョブチェンジとか、ね、うん、ドラクエとかも4あの3か4でチェンジってできたじゃないですか、うん、あの要素だっていうのがすごい、
キャラがチェンジしちゃう
であれじゃないですか、全員揃って、うん、あの湖でそういうと似たところがあったから、そこでみんなであの元に戻るっていうのがよくて、
うん、でもねそうは言ってもドウェイン・ジョンソンを手放したくないよね。
そうですね
やっぱもう一回入ろうってなるよ。
ベサニーもベサニーで、うん、あのおばちゃんだけどあの盗賊になればいいのにジャック・ブラックになってすげえ喜んでるとか。
そうだね、まあ、口が聞けるようになって喜んでた。
あ、この体すごいいいとか言って。
ねえ、足くじいてんのにね。
で、足く、黒人が中に入って、あの人が中に入ってた時は、うん、足ひねってすげえ痛えよっつって、ベザニーに変わった瞬間、あんた痛いっつってたけど、そんな痛くないじゃんとか言ってるし。
ねえ、言えた後じゃないのかな。
なんか、ところどころのギャグすごいいいなっていう。
そうだね、俺は吹き替えで見たから、なんかね、変なギャグが入ってたよ。なんか、あ、そう、あ、忘れちゃったな。
芸能人吹き替えでやってたりしてたんで。
あ、そうなんだ。
ソニーピクチャーズ最近コメディでゴーストバスターズの時もそうだったんですけど、うん、吹き替えは友近とか、渡辺直美にやらせてて、
まあ、最後ね、おしっこ我慢できなくてパッと出たから誰が何やってるか全然わかんない。 あとエンドロールで J-POP がかかってた。
あ、岡崎体育です。
あ、そうなんだ。
あれ歌って、うん、あの今までもあのどこにも所属してなかったんですけど、ソニーに所属した
んで。あ、そうなんだ、ね、ソニーに所属したおかげでジュマンジのエンドロールが歌えるようになったの、う
ん、いやでも俺あのユナイテッドで見て字幕版は流れてなかったんで吹き替えだけですね、あれ多分。
そうか。
いや でもそうですね、うん、やっぱあの、
ま
あ、
吹き替えで別にそんな悪くなかったよ。
楽しいと思いますよ、うん、変に字幕で見るより
確かね。前作も吹き替えで見た気がする。
ああ、いや、いいと思いますよ。これぐらいの映画だったら別に、うん、ね、字幕で楽しむっていうのも俺は。
そんなに気合い入れて見るほどのもんでもない。
だってドウェイン・ジョンソンが、うん、まあ、あの、おじいちゃんの役をやってるっていうのはうまいと思いますけれど、
うんうんうん、
全員が全員通じるかって言ったら通じないと思いますし、なんか。
そうだね。アイリッシュマンが吹き替えだったらちょっと嫌だけどね。
まあ、家族揃って楽しむ映画を目指してるんであれば、うん、日本で見るなら吹き替えっていうのもいいと思います。
上の子が小学生になったら一緒に見たい感じで、ね、
まあ、すごい楽しいと思いますね、うん、一作目のジュマンジってでもやっぱ怖かったイメージあるんですよね。
あ、そう、
なんかちょっとホラーテイスト的だし、うん、最後の終わり方もちょっと、まあ、今回もうん、続きますよみたいな終わり方はしてたんですけれど、あれよりもっとダークな終わり方をしてたんで。
そうだったっけ。今回もマンドリルがいっぱい襲ってきたよ。
一作目は、うん、あのもうそれこそ25年間ロビン・ウィリアムズやってたやつは子供の頃から、うん、あの本に閉じ込められて、あのゲームに閉じ込められてちゃってっていうので、うんうん、であのそのゲームを知らずにやっちゃった子供たちがそれに巻き込まれて、
うん、
でロビン・ウィリアムズの家族がどうやってあの崩壊してったみたいで、
うん、
あのその末路を聞かされるとか。
暗い話なんだね。
すごい暗いんですよ、なんか。でなんか子供は子供でそのゲームの呪いで急に猿にされちゃったりとか、うん、なんかでっかいクモに襲われたりとか。 ちょっとホラーテイストが。
そっか、まあ、あんま覚えてないけど、でもすっごいあの特撮の出来が良かったんだよね。なんかさ、当時 CG そんなないじゃん、高額合成でここまでできるんだみたいな、そういう特撮技術の結晶みたいな。
そうですね、
すごい映画だった。
街中サイが走って車が壊れるっていうシーン、最初見た時にすごい驚いたんですけど、最近ブルーレイで見直したら、やっぱちょっと
そりゃそうだよ、しょうがない、高額合成だもん、
まあ、そうですね。でも
当時できるギリギリまですごい攻めてたと思う。
そうですね、それを完璧な SF じゃなくて、割と現代でそういうことが起こるっていうのを災害とかで描くっていうのがすごい面白くて、ジュマンジは相当衝撃受けましたね。
俺はね、その多分前作を見た後で、うわジュマンジ面白いって思って慌てて見た気がする。
ああ
そうだ、そうビデオワンで DVD 借りてきてみた
俺ブルーで買っちゃいましたねとあと今回はやっぱおじいちゃんがやっぱ良くて。
そうだね、
あの
まあ2人のおじいちゃんが出てくるんだけど、ずっとその主人公のおじいちゃんのことをその友達の黒人のおじいちゃんがシカトしてんだよね、電話かけても出ないって、で訪ねてきた時にゲームに巻き込まれちゃう。
そうですそうです。でちょっとずつ匂わすんだよね、ですよね、もう何年間も15年間もなんか電話 ずっとしててっていう、
音信不通だったのに一体 なぜ急に来たんだっつって、
でなんでそんな喧嘩をしてたかっていうのが徐々にそのストーリーの中で分かっていくっていうので、もうなんかでもグッときちゃって、なんかあの、お互いあのなんか黒人の人の方はなんとか諭すように仲良くしようぜみたいな感じで来たじゃないですか。でもやっぱりなんか自分が2人で作ったレストランが宝物だったのに、お前の権利だけで全部売っちゃってみたいなことで喧嘩したっていうのがあの途中わかるんですけれど、でもここ何年電話してきた理由がそれだったのかっていうので、そこにグッときちゃ
った。ここ何年かずっと音信不通だったんじゃないっけ。
音信不通です。
で急に最近 何回も来るからおかしいなってなってたんじゃない。
あそうでしたね。なんか その理由を聞いた時に、シンプルですけどグッとくるなっていう、まあ、
そうだろうなって感じはするよね、
するんですけれど、なんか面白いなっていう、それを自分の姿じゃなくゲームキャラを通して言うっていうか、しかもそれをちゃんとあのドウェイン・ジョンソンとケビン・ハートがおじいちゃんの演技をしながらやるっていう、何重にもなんか複雑なことをやってて、
しかも現実世界に対するその最後のね、チョイスがね、まあそうかみたいな、もし そしたら主人公のおじいちゃん俺も残るよって言うかと思ったらあすごいネタバレしてしまった、ごめんなさい。
いやいや、でも
さすがにそれはしないん
だ。それはしないでも最後の最後にいいオチが残ってて、あのドウェイン・ジョンソン、まあ、前作もでもやってましたけれど、あの主人公の特技が決め顔っていうやつがすごい良くて、あの今回もダニー・デビートがなんだこの決め顔って言った瞬間に決め顔になるじゃないですか、でも息ができなくてだんだん口が開いてって、その横でケビン・ハードがおい息をしろ何か顔が固まってんだ、心臓が溜まったかとかいうギャグがすごい好きで、 あれがなんかおじいちゃんっぽくて、
そうだね、
おじいちゃんがなんかゲートボールで なるような症状を見せられてるような感じがすごい良くて、このチョイスがすごいいいなっていう。
そうか、うとうとしてたのか全然覚えてないわ。
でその決め顔を最後するじゃないですか、ダビッ
ド・テ
レビとか、それがすごい良くて、いやすごい続編としてはよくまとまってる方なんじゃないかなって気がします。
楽しい映画でした。
まあ、でもあの小泉さん見た劇場でやってましたかね、あの、ゴーストバスターズの新しい、
いややってなかった、
やってないですか、
予告
ゴーストバスターズ正式の3だっつって、
へ
小泉さんが大嫌いなジェイソン・ライトマンですよ。
ジェイソン・ライトマン、
ジュノ、
ああジュノは好きだよ。
ジュノ好きですか。
ジュノは好きだけど500日のサマー、
あれは違う人です。
あれ違う人だっけ。
あれです、あのマイレージマイライフ。
あマイレージマイライフはものすごい嫌い
ですよね、あの監督です。
うん、
あの人が あの
ゴーストバスターズ
のアルバート・ライトマンの息子だか孫だかで、
あそうなんだ、
でそれで続編作るって言ったんですけど、今度田舎ですよ。
田舎、
ニューヨークじゃなくて。
あそうなんだ。
でしかも少年たちなんですよ。
へ
ー、なんかゴーストバスターズ前回女の人で
作って、次は子供だ、
子供でなんかまた炎上しそうな感じじゃねえっていう気がして、
まあ、俺はそんなにもともとゴーストバスターズのファンではないので。
あ、そうですか。俺はめちゃくちゃ好きなんで。
あ、そう。
いや、でもあのソニーはなんか今 こういうなんかリブートとか続編に本当力入れてて、
ね、まあ、そんなのが大半みたいな、半分ぐらいそうじゃないかみたいな。
そうですね、うん、でおそらくこの3も作られますよね、 あの終わり方をするんであれば。
ドクタースリープ見た？
ま、
あー、すっごい面白かった。
あ、そうです続編、
まあ、でも今一番新潟でやっててさ、一番面白いのは、ええ、ホテルムンバイだよ。
ああ、あれ10月くらいだったですよね、あの、うん、東京とかで、うん、でいつ見れるんだろうと思ってたら、うん、ちょっと見るタイミング逃しちゃって、 今
もう夜1回だけになっちゃった。
ですね。で 見たい映画がいっぱいあって、独占も見たいですし。
ああ、独占とホテルムンバイだったら断然ホテルムンバイだよ。
あ、そうですか。で来週からはもうスターウォーズも始まるし、うん、俺の中では仮面ライダーも始まるし、
スターウォーズはずっとやってるから大丈夫だよ、ま
あ、そうですね。ホテルムンバイで行かなきゃな。いや、でも何でしょう、続編としては本当いい続編じゃないかなって言って、
うん、そうだね、ジュマンジ
ー、ジュマンジー、
うんうん、
ちゃんと最後にもちゃんと 仲間になったっていうところって、うん、あのストーリーが明確にそのと、うん、仲間っていう話じゃないですか。そう、ここはちゃんと縁になりましたけれど、
うん、
あのおじいちゃんの方は別れがあって、うん、だけれどなんかちょっとおじいちゃんは年寄りを取ることがもう辛いことだしか思ってなかったのに、うん、あのいや今思って分かったっていうので、うん、あのちゃんと積んでる人に対しては、あの、うん、年を取るって悪いことじゃないよっていうのを理解するっていうところの、
まあでもね、それはその場でそんな気分になってるだけで、実際体痛いとか動けないとかなったら、まあ、認知症とか始まったり、辛いばっかりだよ。
まあそうですね、
うん、
まあ、
としか思えなかった。
あのおじいちゃんも次の日だったからそんなことは言えるのかもしれないっていう、ね、
その場でテンション上がってるからだよ。
まあそうです。で、いや、でもあそこで切ってるのはやっぱりいいなっていう。
まあね、
いや本当、でも続編を作るんだったら今度はゲームに入らなくなるっていう、ね、
まあ、ボイラーの修理工が主人公なのかな。
あれもでも うまいところついてきたなっていう気はしましたけどね、うん、ずっとエアコンが壊れてるっていうところ
から、俺はゲーマーなんだって言って
触った瞬間にっていうので、うん、いや、あのでも主人公の人が、はい、あのこの前に出た作品がヘレテラリーじゃないですか。
あ、そうかそうか。
この人は何に呪われてんだろうと思いながら、
ひどいことしたお兄ちゃんだ、
首が吹っ飛んだ、
ねえ、
うわーっていう人がなんかまた違う呪いにかかってるような感じがして、
ね、自分から入ってったもんね。
そうですね。でもあれも本人だけの意思じゃなくて、ジュマンジュが起こしたことなんじゃないかっていうのもあって、うん、ちょっと何とも言えないですけど、
まあ、あそこ面白かったね。ゲームに入ったのにキャラがコソドロだ、現実と変わらないって。
で実際なんか物盗もうとすると気が弱いから、あのおどおどし始めて、
中国人の女みたいな。
あれ良かったですね、その最後にジュマンジーっていうおじいちゃんが、うん、ジュマンジーって言葉を忘れてて、うん、みんな希望を持ってジュマンジーって言ってるのに、うん、あの遠くの声でジュマンジーって聞こえて
る。よく聞こえるよね。耳は悪くないんだ。
なんか栄光があるはずなのに、うん、もう叫ぶ言葉が疑問形っていうのがすごい良くて、
そっか、
あ、 おじいちゃんにしたことは大正解だっていう。しかも入った女の人がなんかおばちゃんっぽくてすごいいいっていうのがなんか、
あ、そうだね、はい、
はい、
というわけで
大好きです
ね。はい、僕はまあまあでした。ではまた、
はい、
さようなら。
注文した料理と
あの映画、この映画味わうのは